どうも、
はい、どうも
ポッドキャスト番組タイムラグがあるな、ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜配信中、40代おじさん修行中 4人による、あ、いや3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。近藤沙山です。
宮山です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、なんかすごい今日賑やかな音がいろいろ聞こえますけれども、
子供の声、あら、かわいいね、かわいいね、あら、かわいいね。
なんか謎のあら、かわいい妖怪がやってきたけど。
あら、かわいいね、ほんとにね。
ちょっとすいません、聞いてる方にはすごいこう、音声が混雑してるように聞こえるかもしれないんですけども、今月もですね、また、オンラインというか、リモートで、収録していきたいと思います。
はい。
で、その上で、今日は、特別にゲストを、お二人お呼びしています。まず一人目が、それ目がですね、ちょっと今、お子ちゃまの音声がですね、ちょっとずっと聞こえてるかもしれないんですけども、レゴちゃんが、準レギュラーのレゴちゃんがですね、久々にちょっと、今日参加してくれてるんですけど、今録音の直前で、ちょっとお子さんがですね、ちょっとなんかいろいろ、ちょっとご機嫌が、ちょっと、斜めになってしまったので、ちょっと今一旦外れています。で、その上で、もう一人ちょっとスペシャルゲストを、ご紹介したいと思います。川端くんです。
はい、はい、川端です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ラジオ時のですね、子さんのリスナーの方には、お懐かしのっていう感じでね、久々だったと思うんですけれども、もともとラジオ時が始まった時に参加してくれていた川端くんは、今、シンガポールで、住んでいて、まあ、そこで、働いているんですけど、今日は、まあ、ズームというかね、リモートでちょっと収録するということで、まあ、せっかくならということでね、ちょっと今日はシンガポールから、オンラインで一緒に参加してくれることになりました。
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
ですね、今日も
リモートならではだね。
ご拠点からね、うん、それぞれの自宅からやるという状況ですね。
はい、
はい、
どうですか川端くん。
何がですか。
なんか川端氏の今テレビだけが見えてる。
ああ、ちょっとね、今おつまみの用意をしてまして、はい、うん、はい、どうぞどうぞ、続けていただいて大丈夫ですよ。
どうしようかな。まあちょっとまず1回目はね、近況、まあというか、まあこのオンライン収録もね、もう今回で3回目ぐらいになりま、3回目というか3回目ぐらいになりましたけども、
ね、今回もかなりバタついて、はい、なんか最初 Google Meet でやろうとしたんですけど、はい、結局録音できないとか、はい、デバイスの問題があって、はい、今は我々夜のですね、8時、はい、日本時間で言えば8時40分なんですけど、これ夜7時からやってるんですよ。1時間40分、セッティングにバタついてですね。
うん、そうです、セッティングに2時間ぐらいでかかっちゃった
ね。そうなんですよね。
一回買い物行ったからね。
こっちもビール飲んで、ハイボールも3杯っていう状態。
うん、俺も。今帰ってきた。
一通りなんかそれぞれの家族紹介とか済んで、なんかいい感じで出来上がったところでの始まりっていう感じになっちゃいますけどね。はい。
すいません、レゴ戻ってきました。
大丈夫ですか。
はいはい、はい、大丈夫ですか。
うん、パソコン出してたからちょっと触りたくてしかなかったみたい。
ああ。まあね、まあちっちゃいからね、もうしょうがないしょうがない。うん。ということで、ちょっと久々にレゴちゃんにもね、準レギュラーのレゴちゃんの久々の参加ということで、ね、よろしくお願いします。
レゴちゃんでいいんですか。
これは何ですか、レゴさんです。何が。
いやいやいや。
今 までレゴに継承つけたことないけど。
そうね、そうね。うん、
どうなの、レゴは最近はどう過ごしてる？
でもまあ、自粛後、まあ、保育園6月1日から始まったから、まあ、そこからは普通に仕事してるけど、それまではまあ週1回ぐらい出勤してたかなとか。うん、
ああ、なるほど、なるほど。
でも入園式とかもなくてちょっと寂しかった。
ああ、うん、今、保育園は、あの子供はどのぐらい、あれ、登園してる？
今、もともと105人とかの保育園で、
うん、
子供が、今は半分かな、うん、50人ぐらい。
ああ、やっぱそうなんだ。自粛中、
先月とかは15人とか、うん、マックスで、多くて15人ぐらいとかかな。
15人の3、登園者に先生が何人ぐらいですか？
先生が、まあ、5、6人。あ、5、6人プラス、まあ、事務所の先生と、事務の先生、一人ずつぐらい。
ああ、そうなんだ。
うん、うん、
あ。うちもほら、二人ともね、子供がいて保育園なんだけど、
うん。
奥さんがさ、2月にの仕事がね、なくなっちゃって、で、ずっと今、休職活動をしてるんですよ。うん、で、要はこのコロナ禍で、急速的に雇用が悪化してて、なかなかちょっと職が相変わらず見つかってないのがあって。で、そうすると、家で子供を見れる人に限っては、うん、家で見てくださいっていうふうにやっぱなってて。
うん、そうね。
で、そうそう。で、それが今月も続いてるから、もう子供たちはもう3ヶ月目ぐらいかな、もうずっと保育園に行けてないから。
ああ。
ほんと。だからずっと家で、ね、なんか、テレビ見たり、プラモデル一緒に作るとか、うんうん、そんな感じの生活が続いちゃってるっていう感じなんだけど。
うん、そう、ね。そうそう。保育園もだから、でも自粛開けて、開けたけどやっぱまだ在宅勤務の方は、まあ、自粛できる方はお願いしますっていう風になってて。
うんうんうん、
でもその中でもやっぱね、半数ぐらい登園してくるから、急激に人も増えてってとこで、うん、対策は大変よ。う
ん、ああ、そうだね。消毒
とか、うん。
ああ。
結局まあ密になっちゃ、ね、接近はしちゃうから、子供同士も大人同士も。
うん、
うん。ねえ、ほんと、広がらなきゃいいけどとは思うけど、
うん。なんだろう、その、電話トークみたいな。
すごいね。二人の電話みたいな。中田さんと宮本さんはどうですか、最近、近況は。
いやー、相変わらず、あれですよ。太り続けてますよ。
中田さん、なんか、さっきちらっと腹だけが映ったんだけどさ。
ちょっと見せれるの。
なんかタカさんが固体から液体に変わりつつあるけど。
スライムみたいな。
うん、そう。
96。
もうあれだね、弟子入りできるぐらいじゃないか。
だって、緊急事態宣言前は80ぐらいだったからね。
ああ。
マジで
?15、6キロ、
うん、緊急事態ですよ。本当に。
うちの子供も 1.5 人分ぐらい高さにくっついた感じになってるんで。
もう、服がね、着れないね。
ああ。
スーツとか、もう、今は仕事は基本家だけど、
うん、
まあたまに会社に行ったりもするけど、
うん、
もうスーツ着れないから、
うん、
もう私服みたいな感じですよ。まあまあちょうど夏だしね、クールビズなんで、
ちょっと緩めてもいいかなぐらいの、この、
そう、この体の緩まりとともに。
僕はお相撲が好きなんですよ。で最近、人気の力士がいて、活躍してる、炎鵬っていう、ちっちゃい力士がいるんですよ。昔の舞の海みたいな感じで、小柄なんだけど、技でやっつけるみたいな。
技のデパートです。
そうそうそう。その炎鵬が96キロです。
近況じゃないんかい。
はい。
すごいじゃないですか、もう。
でもうちのお姉さんの、ね、姉の、うん、何旦那さんは100キロ超えてるんですよ。
超いかつい人なんでしょ、
そうそうそうそうそう。
筋肉的な、
いや、筋肉だけで100キロいかないよね。
じゃあ液体部分もある。
液体部分もない。
何の話だこれ。
そう、なんか脚立とか壊れるらしいからちゃんと気をつけて100キロ。
いやね、あの脚立よりもね、うん、先に膝が壊れそうだね。
あの力士でよく聞く話だね。
椅子から立ち上がるときにね、うん、変な音がするのよ。
あ、うん、これではね、あの在宅開けて通勤するとき、あの膝にテーピングすげえ巻いていくっていう。
何があったんだ
って。あの朝稽古の力士でよくやる。
今多分俺両国あたりプラプラしてたら勘違いされるかもしれない。
曲げよ、曲げ、え、はいはい。
何、まあ、曲げはね、諸事情
に。曲げは言えないよね。
そうそうそう。残念ながらね。
うん、30年前ぐらいから言えないよね。
30年前、10歳だわ。
あ、そっか。
あれ、でもさ、なんか、ハゲに近い感じの力士って昔いたよね、なんかね。
おい、伊勢山。言葉を選べん。
こういった失礼しました
。うん、かけているんだよ。
かけて
る。でもほら、あの、親方衆大体坊主だから大丈夫だよ。
もう、一足飛びで親方だ。うん、
言葉は狂気だね、ほんとね。
ね、うん、ハゲの隠蔽をずいぶん若いうちから知ったもんね。
隠蔽って
だって20後半ぐらいで坊主にしたでしょ。
25で美容室に行ってこの髪型にしてくれって小野伸二を出したからね。
どれど
れと。あ、いや、あの坊主になった小野伸二。
小野伸二って坊主だった、ね、じゃなくてもさ、うん、あの太平洋戦争中の兵士でもよかったよね。
で、美容室に断られたんだ。できません。
美容室ってできない、
バリカン使えないからさ。
ああ、そういうこと。
で、バリカン買って自分でやる。
ああ、なるほどなるほど。あ、そうなんだ。
うん、まあ、関係ない
と自粛とね。うん、その踏ん切りはすごい早かったなと思ってる。
これ早い判断だったでしょ。
早い早い早い。本当、本当、まあ、うん。
自分では分かってなかったんだけど、ほら、俺、あの、あれやってたじゃない、ドレッドみたいな。
そうだね。割と強いパーマしてたね。
うん、ドレッドみたいなのやってた時。
しかも、金髪みたいになってなかった。
そうそうそうそうそう。
かなり長い見た目つけてたよね。
だってあの、
もう風前の灯火のろうそくに対して、周りに扇風機置きながら、うちはダウグみたいな。
ビジーフォーの元冬樹が、あの、若い頃に髪をいじめすぎてっていうのを笑って聞いてたけど、真面目に聞くべきだったね。
そこだと思って。そこがそっ
ちに行っちゃった。そうそうそうそう。
なるほど。ちょっと、すいません、ちょっとお二人トークと、うん、あの髪の毛のトークがだいぶ長くなっちゃったんで、ちょっと話をちょっと切り上げますか、うん、いいですか。
いや、もういつでも切り上げてくださいよ。
ああ、進行してください。
はい、じゃあ、ちょっとなんだ、川端とレコが、川端は聞こえてんの大丈夫です
か。はい、聞こえてますよ。
あ、はいはい。じゃあ、行きます。じゃあですね、まず、初めに、今日はお便りのちょっとご紹介から、行きたいと思います。
お。
おざす。
おざす。
はい。はい。というのもですね、先月、ラジオ誌の、人生相談コーナーである、相談おじさんに、 はい、あのご相談いただいた、中洲根彦さん。
はい。
はい。
はい。から、先月ですね、子供に、マイナンバーカードを作るべきかというのと、あと、母乳を ご相伴に預かるべきかっていう、まあ、これはお子さんが生まれたので、母乳をいただくべきかみたいなね。
うん、もちろん、わかりますよ。うん、
そうですね。はい、ありましたけども。
その時にあれですよね、伊佐山さんがもう、すごいいいぞと、ご相伴に預かるべきだって話をしていただいて。
うん、そうそうそうそう。性癖のね、もう。
なんか話がなんか大きく歪んでるけどな。
確かにかき氷にかけて食べたっていうところで話が止まってたと思うんですけど。
そうそうそう、かき氷でね、美味しくミルクをかけてて、おいっていうね。そうそうそう。
うん、
まあ、そんなね、ちょっとご相談いただきましたけど、
はい、
まあ、それに対して、中洲根彦さんからちょっとお返事がありました。
お、ありがとうございます。
はい。というのもですね、取り上げていただき、ありがとうございます。はい。もしもし。
うん。
大丈夫です。聞こえてます。
はい。うんとか入ってくれてくれないとね、本当にわかんないからさ。
うん。
はい、
うん、
なんだこりゃ我が家でも、マイナンバーカードは、そのままにしておくことになりました、もうすぐ3ヶ月なので母乳は様子を伺ってみたいと思います、いただきました。
母乳ってちなみにどれぐらいまで出るのレゴ。ここはだって触れざるを得ないだろう。
私、今、子供1歳9ヶ月だけど、はい、まだ絞れば出るよ。
絞ればっていうのは相当頑張らないと出ないってこと？
うん、ちょっと、頑張んなくて出る。
ああ、じゃあ、
なんだ、ちょっと、普通に絞れば。
2年とか出続けるんだ。
ね、出るんだと思うよ。
うちの、奥さんは下の子2歳、ぐらいになるまで普通にガンガン出ちゃってたよね。
っ
ていうかあれでしょ、上げてれば出るんでしょ。
上げてれば出るんでしょ。いや、上げてない。1歳でやめちゃった。
あ、やめても出るんだ。
うんうん。
でも、やめて出てさ、飲んでくれないと、なんか乳腺になったりしない？
まあ、特にね、なってないんだよね。なったことないんだよ、乳腺炎。
あ、そうなんだ。
うん、
それは何？ 1 年後からもうセルフで出し続けるの？じゃなくてもう溜め続けるの？
いや、特に何もしてない。
ああ、じゃあ。
何もしてないから、そのうち吸収されるのかなと思って。
うん。
何もしてない。ただ、でも、ね、絞って、絞り切る人はいるみたいよ。乳腺炎とかになっちゃうかみたいな。
ちなみにさ、旦那さんって飲んだ？
それ、セクハラですか？大丈夫ですか？
これは
引っかかるやつですか？
感じ方、
感じ方ですよね。
うん、まあ、飲んではないですよ。
あ、そうなんだ。
うん。
やっぱり、佐山がイレギュラーだよ。
飲んだの？
そうか。うん、うん、いや、てか、俺は普通にみんな飲んでるもんだと思って。飲んで、なんか、試してみるもんだと思った。
そうなん。
俺、ラジオでピールときが、お、普通飲むんじゃねえのみたいな話したからさ。
飲みたいもんなんの？
ああ、まあ、俺はなんか、ちょっとなんか、二人目のときにどんなもんなのかなって、ちょっとさ、示してみてください。
ご商売に。
はいはい。
ご商売に。
そうそうそう。
自分ではのペロッとは舐めたけど、
うん、
美味しかった。
美味しくはな、薄いもんね。
なんか薄いよね。見た目は薄いからね。牛乳のなんか水割りみたいな、
うんうん、薄いよね。
でも宮本さんも実は飲んでんじゃねえの。
なんで隠すんだよ。
本当にね、飲めばよかった。
まあ、それ、ということでね、まあ、ちょっとそういうのご相談をいただいたので、で、まあ、ちょっとまだね、3ヶ月っていうことで、まだ生まれたばかりということですから、ちょっと、様子を伺ってみたいと思いますという、長瀬さんの、 お返事でした。まあ、マイナンバーカードもね、まあ、とりあえず、まあ、まだそのままにしたことで、まあ、今、なんかいろいろニュースでね、預金口座と紐付けるとか、なんかいろいろ出てますけど、まあ、ここら辺もちょっと、まだ置いておくみたいな話みたいですね。
で、このマイナンバーカードってさ、ごめんね。
はいはい。
ちっちゃい頃に作った写真はさ、どんどん変わっていっちゃうじゃん。
あれだって10年で更新じゃないの？
10年経ったら全然違くない？
まあね。
それどうなんだろうと。あ、別に10年でいいのか。
マイナンバーカードをね、作ってないって分かってないっていう。
子供をパスポート作ったけど、それは5年までしか作れないんだけど、
はいはい。
うん。
うん。それはやっぱ写真は変わんないみたいよ。
あ、そうなんだ。
うん。パスポートでも写真そのままなんだ。
うん、そうそうそう。写真そのまま。
これちょっとね、写真差し替えする機能があったら困るけどね。
そうだ。
そのデータ管理などうなってんのって話じゃなくて。
本人確認には作らないよね。
うん、そうだ。
はい。
はい。で、すいません。お答えに対して、この放送に対してね、ラブセレブシャブ賞が、ご反応いただいたので、
はい。
はい。リスナーさんなんですけれども、ラブセレブシャブ賞が、母乳は癖はないんですけどね、汗。母乳イコール、ママの血液。だから、ママの食生活が母乳の味や質にダイレクトに反映されます。赤ちゃんがいまいち飲まないなーって時には、母乳がまずいって場合も、だからパパが味見するのは一緒に育てるって意味で必要なことなんですよ。もちろんママの同意もマストですが、にやり、子育てしたことないんですけどね、おっぱいの味見でググってくださいませという、ご反応いただきました。
なるほど。非常に、非常にいい、あれですね。理由付けをいただきまして。
うん。
助かります。
やっぱり人によって違うんだね。
でもね、このね、おっぱいの味見で確かに検索してみたら、その要は母親の体調みたいなのが、結構その母乳に結構反映されるっていうのがあって、まあ、例えばその油の塊みたいなのが出てきた場合には、乳製品とかその油製品を取りすぎてるから、お母さんのその体調みたいなのが結構出ちゃうから、まあ定期的に自分で、紫レゴを自分で味見してみるみたいなことを言ってたけど、まあそういうのが実は必要なことなのか、みたいな話がちょっとあったりするんだよね。
なるほど。
うん。
まあ詰まってその乳管、閉経とか、まあなんか、そう、閉館まあトラブルとかそういうところにもなるらしいから、まあそういうこともあるんで、まあ非常にね、こう、ためになるような話を、シャップ師匠からいただいたので、ありがとうございます。
感じですね。はい。ありがとうございます。
はい。
はい。
川端くんは飲んでみますか？
飲みたいと思いますよ。うん、まだ会えてないんで。あれです。
川端くんが3月に子供が生まれたんですね。
うん、そう。
まあ、ところが、里帰り出産で今は、奥さんは日本に帰っているから。
いや、ほんとまさにコロナ別居ですよ。うん、我々は。
コロナ別居。
いや、マジで。
寂しいよね、でもね。
寂しいよ。生まれてから一度も会えてないんだよ。
ねえ。
もうすぐ3ヶ月だっつ。
ねえ。
ねえ。もうねえとしか言いようがないよ。
コロナ別居なんだね。
そうだよ。
へえ。そっか。
うん、
いやー、かわいいのに3ヶ月とか会いたいよね。
会いたいよ、そりゃ。
ねえ。
もう本当に、涙が出てくるよ。動画とか送ってくれたの見ると。
いつ頃会えるのこれ。
これがね、まだ未定っていうね。うん、本当に。
ああ
。いや、でも、
うん、
7月か8月にはなんとかっていうふうに、今、やってるけどね。
うん、5ヶ月とか6ヶ月になっちゃうんだ。
だってさ、今、あのね、 あの、もうすぐシンガポールから関空への便が復活するんだけど、
は
い、なんだけど、あの、今は成田までしか出てなくて、で、あの、14日間、あれ、あの、国内線、その公共交通機関、
はいはい、
使えないから、うん、だからね、14日間、その、なんだろう、新幹線とか飛行機を使って動けないんだよね。
ああ、待機期間みたいなのがね、あるってことね。
そうそうそう、待機期間中は。
ああ、そっか。
うん、だからそこで14日使っちゃうってなるとね、まあ一応仕事してるからね。
そうだね。
っていうね。まあこっちに息子もいるしね。うん、
仕事って今リモートワークなの？出勤してるの？
6月の1日にこっちもそのなんかロックダウン的なのが一応開けたんだけど、
はい、
一応今はまあフェーズ1って言って、基本的には今までと変わんないかな。ちょっと開く店が若干増えたぐらいで、基本的には家で働く。けど、まあなんか申請すれば働けるから、
はい、
今週は2日会社とか客先とか行ったかな。来週も行くし、うん。
でもさ、リモートワークって意味では別にシンガポール国内からリモートしてようが、大阪からリモートしてようが変わらない。
そうそうそう。まあ、そうはそうなんですよ。
うん。
うん。
そう、シンガポール、ね、シンガポールって結構、あの、さっきほら、ちょっとね、外に出てあれだけど、結構厳しめな、なんか規制がかかってる。うん、なんかサーキットブレーカーだっけ？なんか。
あ、そうそう。あ、よく知ってますね。
うん、ニュースで見た。あ、独特な用語を使うなって、そうそう、なんかさすがこう。
そうそうそう。
うん、お金の国というか、なんていうか、株の用語を使うのかみたいな。
まあ、まあなんか、ただロックダウンっていう言葉使いたくなかっただけで、なんか大した意味はないっすよ。うん、大した意味はない。
まあでも、罰金とかもね、なんかあるみたいな。
あるあるある。もう、だし、この前、なんか外で酒買って、外で飲んでた、なんか多分ね、欧米人なんだろうね。がね、あの、普通に捕まって、あの、金庫6ヶ月とか食らってたから。なんかね、保釈、お金払って保釈されたみたいだけど。うん、
ああ。なるほど。
厳しいよ。うん、厳しい。
まあ、でも、そうだね。まあ、フィリピンだと、あの、射殺されるらしいから、まあ、そこと比べればまだマシっていうこともあるけど。はい。じゃあ、あとですね、あの、いいねいただいた方をちょっとご紹介したいと思います。まずですね、冒険の熊吉さん、長須根彦さん、ラブスレイブシャープさん、承認欲求自己満ラジオ、マンラジさん、マドレーヌの、マドレディオさん、ノリポソアットデザイン、プラスブロガータタタチポスさん、シュミアタさん、ということでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ごめん、宮山さん、あと何分ぐらい？
あと5分ですね。
あと5分。あ、じゃあちょっと紹介しようかな。と、それとあとですね、ちょっとこの収録時点では先週の配信になるんですけれども、グッドクル選手権っていうね、我々が、好きな、AV 少年さんを紹介するみたいな回をね、この間放送したんですけれども。
はい。
はい。聞こえてますか？
聞こえてます。
はい。その中で、僕がね、紹介した女優さんいたじゃないですか。
なんかバレーボールやってそうなやつね。
うん。
なんかちょっと、
マスコさんだっけ？
うん。
誰だ僕がね、まあ、女優さんというか、ブロッコリーというね、AV の、レーベルがあって、まあ、そこの AV が全体的になんか面白いぞみたいな話をね、したんですけれども。
はい。
あれ、これ、ズームでこれ画面共有すればどうするの？あ、ホストが出席者の画面共有無効にしましたけど、宮本さんちょっと画面共有をオンにできる？これ。
はい、画面共有をオンにしました。
あ、ありがとう。あ、よしよし。ですね。これですね。よっと。見れるかな。この AV。 を僕が紹介したんですけど、見えますか？
そうですね。
ああ、見えますよ。がっつり見えますよ。
はいはい、がっつり見える。まあこれはね、そのブロッコリーってブランドの中で、まあ、本当に何百本もね、AV がある中で、まあこれたまたま僕、僕はもうこの AV がいいなと思って紹介したのがあるんですけど、これね、ボーイッシュって男友達みたいな彼女は学歴共有でした。AV なんですけど、で、これに出てる、このね、出てる女優さんがね、佐藤理子さんっていう女優さんなんですよ。で、はい、今回ツイッターで、この佐藤理子さんご本人からいいねいただきました。
うん、そうですか。すごい。
すごいね。
すごい。今までもご本人いいねシリーズありましたけど、AV 男優の方からいただいたりとか。
ああ、ね、それが言いたかったんですね。すごい、ね。それが言いたかったんですね。
割とほら、なんていうんですか、アイアンハートだなって今思ってたんですけど、伊佐山さん。
そうそうそう。こんなね、こんな赤ちゃんの声が聞こえる中ね、そう
そうそう、
よく。
そう、レゴが今、レゴ赤ちゃん寝かしつけてるさなか、画像を見せつけながら、ガシガシ喋る、どこまで行くんだ、こいつだと思って。
画像を見せつけながら、よくそんな話を。
ちょっとこれさ、なんていうの育児団体から、クレーム受けるとか。
一応、イヤホンにして画面は伏せております。
はい。うん、はい。じゃあ、すいません。で、この話で、ちょっと次があって、このね、女優さんね、この女優さんについてちょっと話してもいいですか、ね、少しだけ。
まだ行くの
まだ。あと、これね、あと5分なのに。
あと5分。この人ね、この時点、
アディショナルタイム入りました。
アディショナル入りました。このね、佐藤理子さんがすごい面白いからって話をしたいんだけど。
はい。
この、あと何分くらいまだ時間かな。
いや、もう、1分オーバーです。
1分オーバー?1分オーバーしてもいいこれ。ちょっとだけ立って話すね。はい、この
AV じゃないですか。
この AV ね、僕が放送の時に話したのが、まあ、すごくこう、素に近くてなんか結構、面白いなって話をしたと思うんですけど、はい、で、この人もね、ウィキペディアがあって、このウィキペディアを見てたら結構面白いなってちょっとご紹介したいんだけど、
はい。
で、この人の来歴がここに書いてるんですよ。
はい。
はい。
で、ちょっとね、簡単に紹介すると、来歴ね、17歳の時に、地下アイドルを1年経験し、人間関係のズレから脱退。女性高収入でネット検索したところ、アダルトビデオの情報が出てきたというクレビューで2013年にデビュー。芸名すら固定せずに、なおかつ名前もほとんどクレジットない素人者の作品を中心にアルバイトの感覚でいると活動してきたが、2019年にこのビデオ、ね、このビデオが、2019年で最も売れた年間ビデオランキング1位となって一躍注目を浴びる。
ほうほう。じゃあ出世作なんですね。
そうなんですよ。で、作品サンプルの動画のこの再生回数が77万回に達成して、で、今は、もうこの AV 上位一本でやってるという、人で、で、もともとは、なんかこう、なんかね、お笑い芸人、お笑いの、なんか、NSC の養成所のピン芸人で、ナルムスちゃんっていう芸名でデビューしてた人らしいんですけど、なんかこう、今、この業界に来てるということで、まあ、この人が結構、素の状態が結構面白いなと思ったのは、そういう理由だったのかっていう、ちょっとご紹介なんだけど。
なるほどね。
そういうバックボーンを聞いてから見るとまた違うよね。
そう、それは人仕様ですね。
うん。
人仕様でしょ。
やっぱ、ストーリーが出来上がりますね。
はい。
そうそう。なので、ぜひね、まあ、この人のね、話、面白いんで、まあ、本当にね、見ていただければ、まあ、いいかなということで、ちょっとアディショナルタイムでご紹介させていただきます。
はい。
はい。ということで、佐藤理子さん、ありがとうございます。はい。じゃあですね、以上、ちょっと駆け足になってしまいましたけれども、まずね、第1回目前半、雑談ということでね、ラジオでお送りしてきました。最終1個も雑談します。よろしくお願いします。
はい。
はい。